ともみとともに。ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは社会福祉法人ことぶき福祉会の飯田とみ子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、一宮からお越しいただきまして、はい、瀬戸は来たことあります？
もちろんあります。
本当ですか？
私瀬戸焼き大好きで。
本当ですか？
はい、瀬戸物大好きで、
ありがとうございます。
年に1回は
必ず、
必ず
ありがとうございます。、はい、また9月に瀬戸物祭りもありますの で、
はい、です
お願いします。そして、まあ、一宮で、福寿末広という、デイサービスをやられていて、はい、まあ、一宮市末広にあるんですよね、はい、そこの施設長をされているんですが、はい、いろいろやられてるんですよね。
そうですね、あの社会福祉法人ことぶき福祉会といいまして、法人名は、はい、そこでもともとは末広保育園というのが52年前に立ち上がりまして、そこから25年後ぐらいに、はい、介護施設が、はい、を立ち上げたという形ですね。
その保育園と介護施設が併設しているんですよね。
はい、
じゃあ保育園が先にあって、
先に、はい、
で続いて、介護施設ができたということで、ここはデイサービス。
そうです、一番最初はデイサービスを、
はい
はい、保育園と同じ敷地内で、はい、建てさせていただいて、というのはあの保育園の方の、うん、まあ、研修旅行というか、うん、海外の方に市の方から派遣で行ったんですけど、はい、今の理事長と、はい、理事長の奥様が行った時に、はい、保育園や中学校と同じ、はい、敷地内に高齢者の施設が、
うん、
もう当たり前にある、
はい、
そんなところを見て、海外の先進国の日本って本当に、はい、まあ、孤立してる高齢者の施設は孤立してたので、せっかくなら、保育園を老朽化してたので建物が、
うん、
隣接しようということで、
はい
はい、26年前に、はい、介護保険前に。
そうですね、2000年でしたっけ。
そうです、介護保険が、はい、
だから本当に介護保険のちょっと前、
ちょっと前に、まさか2年目に介護保険がスタートするとは思ってもいなくて、思ってもいなかった、はい、
だから理事長とその奥さんということは、はい、ご主人のお父さん
とお母様です、
ですね、はい、でご主人が今副理事長ということですね、
は
い、
そうですね、はい、
すごい。じゃあ、まあ、デイサービスでそれ以外の介護事業というのも今は、
はい、はい、居宅、
はいはい、
ケアマネージャーさんがいる居宅とヘルパーステーションと、はい、あと、福寿末広は30名ほどの店員のデイサービスですが、
はい、
そこから5分ぐらいちょっと離れたところに10人規模の小さなデイサービス、
はい、
はい、そこはお寺、小さいお寺をの栗をリフォームしたデイサービスで、それだけありますね今。
なるほど、
はい、
じゃあそのうちどうですか、例えばグループホームとか、
はい、
ね、
そういうのも昔は考えたことがあったんですけれども、自分たちが考えるその、うん、お泊りのある施設を、うん、内容を、うん、吟味すると、できなくなってしまって、結局今はデイサービスが泊まれる、お泊まれる、お泊まりができるデイサービスですので、兼務できてるというか。
そうなんですか、
はいはい、
じゃあいざとなった時に、
はい、
泊まることができること
もできますし、もう本当最終的にはご希望であれば緑も、はい、毎年のように、
これはじゃあ福祉サービスではなく、
はい、昼間は介護、うん、サービスで、はい、夕方から次の日の朝っていうのが、自費利用ですね、はい、泊まりだけは
お安くって感じですか、
はい、 一応あの2000円なんです。
安
、はい、2000円プラス結局夕方の部分は延長料金をいただかないといけないので、うん、実質それは1000円なので、トータルで一応3000円
安いです ね、うん、ねえ、これはじゃあ、まあ、デイサービスを利用している方の、
はい、優先
権というか、はいはい、優先でってことなんですね。
あのショートステイみたいに使い方っていうことではなくて、うん、本当に通常通ってくださってる馴染みの利用者さんが馴染みのスタッフとともに、はい、一晩二晩
もう困った時に、
はい、そうです、はい、
見取りもするっていうのもね。
そうですね、最終的には家族さんとかご本人様の意思が、うん、はい、意見というか、もう思いが他のところに、今から全然知らないところに行くよりも、慣れ親しんだ福寿がいいっておっしゃられる方も多いものですから、うんうん、今年に入ってからはお二人、
はい
はい、見取りさせていただいて、あの本当に最後までその方らしい生き方っていうのをまあ、いつも目指してるんですけれども、見取りに関しては最後は言葉を発しれない方ですので、この方は何を望んでたのかなっていう風で、まだ言葉が発しれた時とか会話ができた時に、いかに私たちがその方を知るかによって動きが違ってくる、ゆっくりとしたゆったりとしたお部屋で過ごすのがお好きなのか、にぎやかにワイワイワイワイしてるリビングの片隅で、あのリクライニングで横になっていただくとか、いろんなシチュエーションができるので、家族さんともちろん相談しながら、
あの見取りといえば出会いは、はい、あのハッピーエンドっていう、はい、映画を、ね、はい、一緒に行ったんですよね、はい、あの、はい、ちょっと前にゲストに出てくださった七海の家っていう ALS の患者さんを見ている、はい、あの七海の家の藤井恵美子さんがたまたまこう紹介してくださって、
はいはい、
ああ見たいなと思って、はい、あの友達の日比野和代さんに声をかけたら、はい、日比野さんから、は
い、
誘っていただいて、ということで誘
っていただいて、すごく嬉しかったです。見たくて、見たいなと思ってたタイミングで、
知ってたんですね、やっぱり映画のことを、
はいはい、でもやっぱなかなか私一宮の田舎なので、
いえいえ
名古屋にっていうのがちょっとあれだったんですけど、誘っていただいてすごくよくって、もう本当にそのままです、私たちも看取りといえばやっぱり痛みが終わりの方に関しては、訪問治療の方と先生とか主治医の先生が定期的に来てくださったり、訪問あの診療ももちろんですけど、訪問看護あのナースさんが看護師さんが定期的に、もうそしてケアマネさん、そして私たち介護員が一緒になって向き合ってその方を、あの支えてるって感じで、あのハッピーエンド本当素敵な映画でしたよ ね、 ね、 そうなんですよ、
皆さんあの最終的には亡くなったんだけど、はい、なんか最後まで笑顔を出したよね、
はいはい、
もう全うしたんだっていう、
はい、やりきったというか、
そう
生き切ったというか、
そう生き切ったって感じですよね、はい、
素敵でしたよね、
素敵でしたよね、
はい、もう本当一人でも多くの方に、はい、そんな体験をと思って、
そうですね、
はい、
で、あのその日比野さんからメールをいただきまして、ともみさんスタッフの皆様おはようございます、いつもともみとともにをアーカイブで聞かせていただいております、多彩でバラエティに富んだゲストさんばかりでワクワクする素敵な番組ですね、毎回楽しみにしています、今回のゲストに福寿さん登場とのことでいつも以上に楽しみです。でも長い長文のメールをいただいたんですけど
ありがとう、
ね、お父様を、まあ、介護されていて、高齢者施設に入って、で口から食べたいとお父様は言ってるんだけど、危険だから口からはダメと施設から言われ、まあ正論なんだけども、どうもモヤモヤで、あの和代さんもすごくつらかったと、でブログで福寿さんを知って、
はい、
って大丈夫大丈夫、カズちゃんにだけは本音が言えて、それはお父さんの心の支えになっているはずだよと応援してくれたと、うん、で福寿さんいつも心の支えになっていた。で一番印象に残っている言葉が、口から食べさせたいとこだわり続ける私の行動に対する風当たりが強くなってきて、周りの正論に流され諦めそうになった時、こだわり続けてほしいと福寿さんが言ってくれたことです。その言葉が私を奮い立たせてくれました。でその後、まあ、思いのある施設に出会って、はい、お父さんは命を全うした、はい、で胃ろうがね、胃ろうは延命治療で選択しない方がいいと思われがちだけど、うん、それは違うなと思うようになったと、うん、父のように延命ではなく救命の胃ろうもあるからというね、まあ確かにそうだなと。で瀬戸市の医療介護が人間の尊厳を大切にする世界だといいなと願っていますと。でお礼を伝えさせてください、はい、福寿さんへ、あの頃の私に福寿さんはいつも寄り添い、たくさんのエールを送ってくださいましたね。何度も何度も救われました。だから私も父に寄り添い続けることができました。本当に本当にありがとうございましたと。
嬉しいです、
でようこそ瀬戸へ、福寿さんのその温かい思いが瀬戸にも響きますようにと。
こちらこそです。
でもこれってやっぱりよくあるケースですか、こう色口からは危険だよ、でも本人は食べたい、
はいはい、
やっぱり葛藤がありますよね。
あります。家族は本当に葛藤しますよね、うんうん、少しでも生きてほしいっていう思いと、もう何歳だからっていう、うん、本人はどう思ってるのかなって、うん、だから私たちは、うん、末広のデイサービスを利用される時に、うん、聞いてくださいねって本人に、このタイミングで思いを、お互いに家族で、うん、伝え合うって良くないですかって私、うん、契約の時に必ず言います、
うん、
そうすると、まだまだそんなん考えられないっていう方と、うん、いやちょっとそうだねって話、自分の意見を言える時、うん、タイミングって病気になってからなかなか気を使って言えない、うんうん、お世話になってでも行きたいって言える方って何人いるんだろうって思うから、うん、
ね、
はい、なのでまだまだまだまだって思ってる間に、うん、だから私息子にも結構言ってます、
うん、
私お母さん高校こうなったらこうしてねって、うん、私の思いだよって。
そうですね、
そうすると子供も選択しやすい
ですよ ね、 ですね、やっぱりなんかこう、うん、どんなにこう、はい、例えば病気になっても、うん、例えば障害でも、はい、意思って絶対あるんだけど、はい、それがうまく伝えられなくなる時が来てしまうと、はい、なかなかこうね、はい、もどかしいの で、
は
い、やっぱり意思っていうのは常に、はいはい、で気が変わることもあるから、
はい、そうなんですよ、ね、その度にやっぱりどうしたいって、うん、でもどうしたいが本心言えない方も多いもんだから、ね、やっぱり私たちこの介護っていうのは、うん、トイレ誘導とかお風呂誘導とか、うん、食事の介助ではなくて、うん、その方に寄り添うのが介護の仕事だと思ってるので、うん、そうですね、私たちは日々関わることで、うん、あ、この方ってこういう性格だね、うん、あ、この方ってこう思ってるんだ家族のことって、うん、やっぱり私たちに言えないことを伝えてくださる、うん、家族に伝えれないことを伝えてくださるので、うん、本当最後の方にそういえばおばあちゃんこうやって言ってみえましたよって、うん、言って差し上げると心が軽くなって、家族さんは選択しやすく、うん、なるかなって。
なんか何年か前にもし花ゲームっていうのをやったことがあって、
はい、
あれもなんか自分で、うん、逃げてきたようなことを、
はい、
こう
ストレートに、
そうストレートにうーって考え込んじゃう、はい、私にとって大事なものって何かなとか、うんうん、
はい、
もし自分が最後だったらこう誰に会いたいかなとか、
はいは
い、すごいいい機会ですよね。いいですよね。
なんかね、数年前に、うん、うちちょっとカメラマンさん、一宮のカメラマンさん、あずねこちゃんっていうカメラマンさんと出会って、あずねこちゃんっていうんですけど、
はい、
その方が家写真を撮りたいって、その方 の, あの なんていうのか、うん、先生も一緒になって、うん、副授で本当に2年半前というか、うん、あの取らせてくださいって言って取った
んです。
いい
ですね、長生きするんですよね。
イエーイってもう本当にピース写真かのようなもうイエーイ写真撮ろうっていう風で、うん、もう20名ぐらいの方が撮られたんですけど、そこからね数年でもう数名の方が亡くなられて、全員その写真を、
あいいですね、
で家族さんももう本当にいい笑顔で、うん、この写真おばあちゃんらしいもんね、うん、おじいちゃんらしいもんね、うん、で今でもその方は他の方生きてるんですけど、その方が言うのは自分で遺影写真を選べることなんてないから、うんね、めちゃめちゃいい経験だって、う
ん、で土佐だったりすると大変ですもんね、
はい、もう本当ちっちゃい写真を大きく伸ばしたりとか、だからそういう一つ一つが、そこを自分たちが亡くなった後のことも考えて、ニコニコってできるような、
すごいですね、うん、で逆に遺影写真を撮ると長生きするって、
うん、そうやって、うんね、なんか元気になるっていうか、
だからもうあの、はい、5年ぐらい経ったらちょっと更新しよう、うん、もう一回
って感じ、ね、そんな話も今出てます。
いいですね、あずねこさんっていうんですね、あのご主人が、はい、まあ副理事長さん、まあ、お父様、ご主人のお父様が理事長さんなんですけど、はい、お寺もやられてるんですよね。
もともとはもう本当にあの副住院という一宮市大江にあるんですけど、あのお寺さんです、はい、
お寺は今でもあって、
あもちろんです、はい、
お寺はだから別宗教法人、
宗教法人です、はい、あの本当に50何年前に、うん、あのお寺の住職で、うん、市の方から保育園をやってもらえないかっていう、
よくお寺の保育園ってありますもんね、は
い
は
い
は
い、それでここに土地があるからっていうことで、保育園をじゃあ立ち上げましょうっていうことで、
人望が厚かったんですね、だからご住職、あのお父様、
はい、いろんなところで、うん、あのボランティア活動もされてたって聞きました。はい、
で今でも現役、ね、
はい、今でも現役で、ね、はい、あの4月に園長を退いて今理事長のみになったんですけど、本当に4月前までは、はい、
で、ご主人信久さんなんですけど、はい、はもうあの住職の子供だからお寺を継ごうということで、
はい、あの継ごうってことで、あの修行に行ってまして、その後そのまま総本山に就職しておりまして、うん、私たち家族も みんなで奈良県の総本山長谷寺に住んでたんですけれども、突然、うん、あの介護事業をするから戻ってきてって、
はい、そうなんですか、
って何もわからない、私もともと保育士なので、保育園は別に、うん、あのお手伝いできるかなと思って、
偶然ですよね、
偶然です、はい、で介護施設って何から始まって、そこから戻ってきてから勉強して、今に至るんですけど、最初はやっぱりもう何もわからないから
ですよね、
はい、もうでも肩書きがあるという、結局あの経営の方なので、はい、相談員っていう肩書きが最初からあって、自分は何もできてないのに、だから本当に勉強しながらいろいろなことを学びながら、でも最終的に今はこんな素晴らしい職業ないっていうところまで私たちも、私自身も行ったので、あ、よかったなと思って、ね、その時はもう本当に20何年前どうする、どうしようっていうところから、
高齢者介護なんて全然知らない、はいはい、とこから飛び込んで、はい、しかも奈良にいたのに、
はい、奈良でも本当にお坊さんをやってまして、
で愛知に
戻ってきて、愛知に戻り、で二足のわらじが始まり、はい、
でも逆に知らないからなんでなんだろうってい こう疑問を、
そうなんですよ、ね、はい、介護の世界ってなかなかそれが当たり前、うんうん、あのいい悪いは別として、うん、うちはあの男性スタッフは女性利用者さんのお風呂とかトイレはね、うん、あの NG にしてあるんです、うん、それはやっぱり女性は最後までも女性っていう考え、
ね、同性介護ってことですよね、
それはもう最初からずっとで、うん、そういうこだわりがやっぱりどうしても慣れてきてしまうと、うん、どんどんちょっと介護の世界にどっぷりってなるよりは、うん、やっぱり 保育園も経営しながらお寺もやりながらだと、うん、ちょっと俯瞰して、はい、あのデイサービスも見れるので、ちょっと違うんじゃないかなっていう風で、よくスタッフとも、これって今やりすぎなんじゃないかなとかっていうのも、みんなで会議しながら、はい、ミーティング本当に話し合いながら進めてます。
でも上がそうなのでいい人がまた集まってきますよね。
本当にうち本当に自慢で、スタッフが本当にいい方ばっかりで、あの本当に人に助けられてます。で周りの方にも助けられてて、とてもあのうち月に喫茶店みたいな感じで、地域の方に、はい、どんどん来てねって感じで、
それはこうデイサービスの福寿末広さんの方で、
はい、多目的室という、あの何にでも使える、会議でもいいし、喫茶店でもいいし、そこで月に1回喫茶店やったり、あと月週に1回土曜日駄菓子屋もやってます。
あ、いいですね。
はい、ちょうどあのやっぱりコロナの前に駄菓子屋さんが近所のところが閉鎖、閉めてしまって、いやこの子どもたちってどこにお買い物行くのかなって思った時に、週に1回でもやりましょうってことで、ちょっと開放させてもらって、でもすごく一石二鳥で、うちの利用者さんのやりがいにもつながってます。あの店番してくださったりとか、あと駄菓子の一つ一つにお値段シールも貼らせてもらって、それは全部おじいちゃんおばあちゃんが頑張って、手がねあの動きにくい方でも一生懸命、
やっぱり役割やり合いって大事ですよね。
本当そうです。
でもともとその、理事長さんと奥様が、視察に行ってっていうところからのスタートということですけど、保育園との関わりっていうのも、やっぱりそういう駄菓子屋さんの時もそうだし、
あるんですか？やっぱり子どもたちにとっていい環境をと思って、あの福寿を立ち上げたんですね。それはやっぱりお父さんお母さん、身近にいるおじいちゃんおばあちゃんに可愛がられるのは当たり前、でもそれ以外の方々に、いい子だね頑張ってるねって言われるのって、子どもの本当に情緒に関わってくることだから、その環境を作りたいっていう思いで立ち上げたんですね。もちろんおじいちゃんおばあちゃんからしたら、子どもたちの笑顔で癒されて元気になるので、双方にとって本当によくて、
ウィンウィン、
はい、で年長組になったら、あのお茶当番とか、
お茶当番、
はい、あの利用者さんが9時過ぎに来られるんですけど、お茶を あの
スタッフさんがいつも出す、
はい、お茶を出すのを、はい、あの年長さんが交代で挨拶当番ってみたいな感じで、おはようございます、お茶取り出しに来ましたって感じで、朝一番に元気もらって、
はい、だから子どもたちにとっても、はい、年長さんになったんだ、
そうなんです、
やっとこのお手伝いができるっていう、
大きい組さんです、ね、なるとこんな楽しいことあるよっていう風で、いろいろな行事もそんな感じでやってるんですが、ちっちゃい組は、あのテラスでプールを張って、そこで遊んでるので、私たちは窓越しに、あの涼しい、あのお部屋の中で、子供たちがわーキャキャーって言ってるのを見させてもらってて、もうすごい楽しく、もちろんあの子供たちの、音楽会とか、なんていうのかな、お誕生日会とか、そういうのも全部遊戯室でやるので、私たちも遊戯室に行かせてもらって、もう一緒になって楽しんでる、ご父兄と一緒になって大きくなったねって感じで、なので、とっても本当にもう環境すごくて、
なんかやっぱり
自慢です。
いろんな人とちっちゃいうちから出会っていくって、すごくこう今後の人格形成というかね、
本当にそうです、あのやっぱり車椅子の方もいらっしゃれば、例えば髪の毛が真っ白とか、もちろんね、
耳の遠い方もいたり、肩
周りもいらっしゃったり、ね、いろんな方が当たり前にいる世界なので、あのそれを子どもたちは当たり前に一緒に過ごして、おはよう、おばあちゃん、おじいちゃん、今あの広島で原爆で被害に遭われた方も、片腕ない方もいらっしゃるんだけど、子どもたちは本当にすごくストレートに、腕ないのって、おばあちゃんに聞くんです。そしておばあちゃんが、そうなんだわ、私ね、広島でね、すごく生きたあの言葉
で、確かになんか 大人だと気を使って そんなこと言っちゃいけないっていうふうに思うけども、ね、子供はもうストレートだから、
どうしてって、うん、おばあちゃんこういう風でねって、うん、でもねおばあちゃん頑張って勉強したからね、うん、最後は学校の先生、大学の英語の先生になったんだよって、うん、そこまでおっしゃってくださって、わあ僕たちも頑張るみたいな、
すごい、はい、
なんかそういう話が本当に、おやつも出してくださるので、うん、おやつ食べるときに、まあ、くしゃみと同時に入れ歯がバーッ と飛び出ると子供はもうびっくりしちゃって、えーって吐かなくなった、おばあちゃんになるとねこういう場合もあるんだよって、うそういう話も本当に、うん、子供たちのおじいちゃんおばあちゃんって56歳、若いです、ね、もう本当まだまだ若くて、うん、おじいちゃんおばあちゃんじゃないから、うん、本当に80、90、100の方からのその言葉って大きくって、
そうです、ね、
4月とかはすっごい緊張して言葉も出ないんですけど、6月7月になると、うん、おはようございますって、だんだん慣れてくる、
でおじいちゃんおばあちゃんたちも嬉しいですよね、
嬉しいですね、はい、ギャンギャン1歳児が泣いてても、うん、泣かしとけばいいがね、声綺麗になるかもよみたいな、
よく泣くのが仕事とか言って
はい、先生たちが、ね、心配してね、うるさくないかなっていう風で、気を使ってね泣かないようにってしてるけれども、全然平気だよって、そういう場所だよねここはっていう風で、
いいですね、
はい、本当に素敵な場所で、うん、私自身が高齢者になった時に、そこを使いたい、
そう思えるっていいですね、
は
い、
で実はうちのスタッフもみんなそうやって言ってくださってるので、それが私自慢、
そうですね、
はい、
で副住院さんの方で近々お祭りもあるんですよね、はいはい、
そうなんですよ、副住院のお寺には、うん、本当に55年前に植えた桜の木が、うん、今すごく大きくて2本あるんですけど、そこにランタン、台湾とかのランタン、はい、ランタンが200ぐらい、はい、飾って、
夜お祭り、
夜、はい、夕方5時から、はい、8時半まで、
また綺麗なんです
よね、綺麗なんです、すごく綺麗なんです、はい、
なのでじゃあ、保育園の子どもたちとか、はい、福寿スウェーデンの人たちもきっと、
はい、もう来てくださいますね、はい、うちのスタッフが送迎してくださるので、
この、はい、じゃあ一宮市応援の福寿院さんのお祭りは、うん、はい、別に誰でも気楽に行ける、
ぜひ来てください、はい、キッチンカーもあったりとか、
いいですね、
出店もあります、福寿末広も駄菓子屋さんで、駄菓子と光るおもちゃも、売ります、
はい、こういう腕輪みたいな、
腕輪みたいな、メガネが光るとか、そんな感じで、
福寿末広さんのブースが福寿院さんのところに出るってことですね、
はい、
でこれ行くには、
はい、
車、
駐車場も、市役所が歩いて5分ぐらいで市役所がございますの で、
いいですね、この日は OK で、
はい、OK ですし、あと本当に電車も、一宮駅から、うん、もっと5分ぐらい の、 立地条件はいいので、はい、
じゃあ、一宮市の福寿院で、はい、幸福の福にことぶきですね、
はい、
でよかったですね、
はい、そうです、はい、
これで検索すると
、していただけると
場所がわかるということですね、はい、じゃあ日にちとしては19日、
はい、はい、土曜日と
20日、
はい、日曜日ですね、
はい、で5時からということですね、はいはい、お天気いいといいですね、
いいですね、本当に、うん、6月の末に一度全部灯して、うん、CM みたいな感じで、撮ったんですけど、もうすごく幻想的で、うん、写真もすごく綺麗で映像も綺麗でいいんだけど、うん、実物を見ると本当に感動するぐらい、
ね、ここ数年ちょっと流行ってね、
はい、
ランタンっていうのがね、
はい、
じゃあ映像よりも実物、うん、
ぜひ
お越しいただきたいと思います、
初めての試みなので、
はい、じゃあこれがうまくいったらまた来年も
かもしれません、ね、はい、
その200ぐらいのランタンっていうのは、はい、みんなで作ったんです、
実は、うちの福寿院のお寺のお庭を、うん、いろいろ管理してくださってる 江南市の松福庭園さんが主催をしてくださって、はい、その方が去年自分のところのお庭でランタン祭りをしたんだけど、もっともっと多くの方に見てもらいたいってことで、あの去年の、はい、冬にお話しいただいて、あ、いいですよって感じで、はい、
じゃあ松福庭園さんとコラボで開催、はい、ということですね。はい、はい、じゃあ最後に夢、
はいはい、
何ですか。
私最後の最後は保育士を私やってたの、もともと保育士だから、なので、うん、福寿院のお寺で、うん、おばあちゃんみたいな感じで、うん、誰でも来てもいいよっていう、うん、あの、まあ、居場所、
寺小屋じゃないけど、
うん、そう、もうみんな、もう誰でもいいよっ て、うんうん、あの子育て中のママやパパでもいいし、うん、おじいちゃんおばあちゃんもちろんでもいいし、うん、みんなでいろんなこと、なんかおいしいもの食べながら、うん、あのおしゃべりしようよっていうカフェ、お寺カフェを作りたくって。
いいですね。お寺おやつクラブってなんかどっかやってたんですけど、うんうん、はい、そんなイメージで、
はい、もう誰でも来ていいよっていう風で、なんかもう気軽に、うん、もうちょっとした時に、うん、もう私が本当にある程度、あの福寿の介護施設も、うん、まあ、息子に、ね、うん、譲って引退したり、うん、お寺の方もある程度落ち着いたら、うん、なんかそういうのをやりたいなってずっと思ってて、はい、はい、もう本当になんか誰でもが行ける場所、うんうん、
居場所です
よね。居場所です、本当に、うん、数年前に子ども食堂とかもやりたいねっていう話もあったりしたんだけれども、地域、ちょっと地域柄、うん、そういうのじゃない方がいいんじゃないかっていうことで駄菓子屋にしたんですね、うんうん、今の駄菓子屋も本当にあのおじいちゃんおばあちゃんぐらいの世代の方も来てくださったりとか、うん、もちろんファミリーで、うん、小さいお子様同士で
ウェルカム、
はい、安心して安全にお買い物ができて、うん、そこで食べれたり、うん、宿題、夏休み宿題やってる子がいたり、いいですね、涼しいからね、なんかそんな場所がまたもう一つ、うん、別に何かを買うとか、うん、何かをっていうことではなくて、うん、もういつでも来れるような、うん、なんかそんなのが私が、はい、まあ本当にできたらいいかなと思って、
できますね、ね、
したい、
ぜひでもね、はい、また遊びに行かせてください。
ありがとうございます。楽しかったです。
はい、私も楽しかったです。あの信久さんにもご住職にもよろしくお伝えくださいね、
は
い
は
い、
すみません今日は、は
い、そう本当はね、はい、来ていただくはずでしたが、はい、あのご住職としてのお仕事が急に、はい、ということで、
やっぱりそういうのは急遽あるの で、はい、そうですね、ごめんなさい。
いえいえ、はい、よろしくお伝えください。
ありがとうございました。
は
い、
ともみとともに今日のゲストは社会福祉法人ことぶき福祉会、福寿末広の施設長の飯田富子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ともみとともに、
ともみとともに、この番組は心を込めて家族のように寄り添います。生活介護、短期入所、お花カフェ365、そして手作りにこだわる名古屋市守山区のセミセルフうどん店麺屋八国丸を運営、有限会社谷畑、以上の提供でお送りしました。